箕面道端サミット。今日スタジオにおいでくださいましたのは歴史学者の古田武彦さんです。今日は実は第2回目でして、古代史の天皇陵はなぜ作られたかという題でお送りしようと思っております。古田先生、遠いところ今日もありがとうございました。
はい、どうも古田でございます。今日は第2回目の お話をしたいと思ってまいりました。はい、大阪から九州方面へ、まあ、JR で行かれますと、これは山陽本線ですね。はい、ところがあの山陽本線はほとんどその海岸部を通っていないってことをお気づきでしょうか。もしあれ海岸部通ってれば、あの美しい瀬戸内海を絶えずその、左手にでしょうか、はい、帰るときは右手に、見て、いけると思うんですが、ほとんど海が見えないってことをお気づきでしたでしょうか。実はですね、これはなぜかって言いますと、清国というのは、あれ日清戦争の清、清いという字を書いて清と、まあ、中国のことを言いましたんですが、はい、その清国の軍艦、これは定遠、定まると遠いと書いて定遠という軍艦があったんですが、はい、もう一つ鎮遠という、金辺に真実の真を書いて鎮ですね、はい、で遠い鎮遠、はい、つまり定遠鎮遠というのが、まあ、清国の、最高級の軍艦だったようですが、はい、それが瀬戸内海へ入ってきて砲撃された時に、はい、海岸線を走っているとその艦砲射撃でザザになると、だからそれを避けるために海岸を遠ざける形で 走らせたと、こういう話を聞きましてね、私もびっくりしたんですが、
あ、そうですか、
ね、本当かなと思ってね、大阪 の交通会館に実は昨日も、電話して確認したんですが、はい、まあ、大体そのようだと。
あ、そうです。
まあ、東海道線もそうなんですけどね、いう話は記録にいろいろと残っていますと、はい、いうことでどうも間違いないようなんですね。
そうい
うことはですね、おそらく皆さん、まあ、今日の私の話を聞くまで思いもよらなかった人がだいぶ、私もそうなんです、はい、なんでこんな話をのっけから持ち出したかと言いますとですね、実は天皇陵と言います、これはもう近畿にね、こう奈良県大阪府にかけて、ありますもので、明の皆さんもよくご存知ですが、はい、これが実はその真の目的といいますか、お墓ともう一つの目的、これは実は軍事的要塞だったんだと、つまり砦として作られていたんだというですね、私のまあ仮説なんですが、
そうです
か、これを今日お話ししたいと思って、参ったわけでございます。で皆さんね、そう聞くとなんでバカなそんなことあるかと、はい、まあ、当然初めて聞いた方が多いと思うんですが、そう思われると思うんですね。ところがですね、実はその元の将校は大阪府の高槻市、これはすぐ近くですけど、はい、ご存知だと思いますが、はい、あそこにその今城塚古墳、今城塚古墳という有名な古墳がございます。でこれはもう天皇陵、これ本当のこれが携帯陵だという学者の説もあるくらいで、はい、大変その広大な、はい、墳丘の長さが190メートル、はい、全体の長さは350メートルという大変まあ雄大な巨大古墳なんですね、はい、ところがこれを高槻市の教育委員会が調査しましたところ、はい、ここにはその近世、まあ、織田信長頃じゃないかというんですが、作られた砦の跡がですね、頂上はもちろん、あの二重の環壕というの集合ですね、堀です、それの内側の堀をうずめ立てて土塁を高く築いている跡がはっきり出てきて、それがその報告されております、はい。これはまあおそらくもう近世信長なんてことになりますと鉄砲が登場しておりますからね、はい、だから鉄砲を防ぐためには土塁を高く築かないと、防げない、はい、というようなことでそういうまあ継ぎ足しって言いますかね、補強作業をしたもののようでございます、で他にも天皇陵や巨大古墳がそういう砦として、近世に使われたと、はい、いう痕跡は、まあ、考古学者の方にとっては珍しい話ではないわけなんです、 で、これに対しても私らはそれ知っとりましたが、そんなお墓として作られたもののほんな砦に使うなんてのはけしからんっていうのはね、無残だというのはね、そういう感覚で私なんか今までおったわけです、
はい、
とかその果たしてそうだろうかと、つまりその近世のまあ軍事集団のプロと言っていいでしょうね、信長とかそういう人たちは、その人たちから見てあれが屈強の砦に見えた、砦に適してると見えてたわけですね、
はい、
っていうことは古墳時代とか弥生とかですね、そういう時代にも同じくそのように見えたんではないかと。
あ、同じ人間ですものね、ですから ね、 からね、そういうことあるかもしれませんね、はい、
そうするとやはり作られた当初からですね、
はい、
そういう軍事的な要塞、もちろんこれは、西条三里いつも軍事的要塞というんじゃないと思います、はい、まあ、一旦緩急あったときというと非常に古めかしい表現ですが、まあ、敵が攻めてきて交戦状態に入ったときですね、
はい、
その時には軍事的な要砦としてですね、
はい、
それが機能すると、
はい、
役割を持つと、
はい、
いうことがですね、
はい、
あの巨大古墳を作る背景の大きな目標になっていたんではないかと、
はい、
こういうふうに考えてきたわけでございます。
ああ、そうですか。
それです、はい、
最初から、
はい、それでね、そのいわゆるこういう天皇陵などの巨大古墳の一番最初の古墳は何かご存知でしょうか、
はい、
これはですね、実は箸墓というね、
箸墓
という、
はい、
あの食べる時のお箸の箸と、
はい、
あの墓を書いて箸墓と呼ばれる墓がですね、
はい、
奈良県にございます、
はい、
奈良県にあの三輪山というね、これは有名な山でございますが、はい、三輪山という山のまあ、麓と言っていい場所ですが、
はい、
そこにその箸墓というあの墓が作られたわけです、
はい、
この箸墓というのは、墳丘の長さが276メートルですが、これもでかいですよね。
大きいですね。
300メートル近いあの、長あのいわゆる、まあ、方円墳、一般には前方後円墳というのはと言われますが、
はいはい、
そういう方円墳でございます、
はい、
でこういうものがですね、じゃあいきなり作られてるんですね。それ以前にそんなあれですね、300メートル前になる前に150メートル前、その前に200メートルという段階を踏んでないんです。いきなりバッとでかいのがですね、
はい、
箸墓で出現したと考古学者は言ってるわけですね。
あ、そうなんですか。ええ、
突然その巨大なのが出てきた。
だんだん小さいのから大きくなって
たわけじゃない
んですか。
これは近藤四郎さんという岡山大学の名誉教授のね、
はい、
方の有名な論文がありまして、
はい、
それでそのことを非常に明確に述べておられるわけです、
はい、
だからそれはもうあの現在分かってるんですが、
はい、
じゃあなんで急にそんなでかいものをいきなり作らなきゃいけなかったのかと、これがまだ説明が従来十分についていなかったわけです、
はい、
それでも私がそれに対してですね、考えましたのは、そのこの箸墓に祀られてる箸墓で祀られた人は誰かというと、
はい、
ヤマトトとモモソ姫、
はい、
これ言いにくいんですが、ヤマトトとってトー3回言わない
かん、トー3回ですか、ヤマトトとですか、はい、
まあ、これは読みはまた私異論があるんですが、それはまあ今日は触れませんでね、
はい、
普通に言われてるところではヤマトトとモモソ姫、
はい、
という人が祀られているというふうに、書かれているわけですね、
はい、
日本書紀に書かれています。それでしかし考えてみると、この巨大な古墳を作ったのは大和祖祖妄想意味が作ったんじゃないですよね。祀られている方でございますからね。
下神そうですけどね。
だからその作ったのはその水印天皇というね、第10代の天皇である水印天皇の時に作られたということが大体あの分かっているわけなんですね、日本書紀にそう書いてあるんですが、
はい、
でということになりますと、その崇神天皇ってのはどんな天皇、どんな時代だったかと、こう言いますと、そのあれですね、あの古事記によりますと、
崇、はい、
神天皇は大和盆地から出て三方をに征服支配のを進めた天皇であると、三方と言いますと、一つは東海道、
はい、
でもう一つは北陸、
はい、
もう一つは田島、あの、はい、京都府のね、
はい、
丹後田島のそっちの方と、
はいはい、
この三方に軍を進めて征服、守備よく征服したと書いてある、
はい、
で日本書紀ではそれを今度はもう一つ加えまして、
ええ、
西その吉備の方へ向かってですね、
はい、
今の先の山陽道の方へ向かって、
はい、
ここも征服したように日本書紀は書いてある。
じゃあ古事記と日本書紀は
違うんです。
違うんですか。
古事記は三道、
はい、
日本書紀は四道になってるわ
け。あ、四道ですか、
はい、でこれは私はやはり古事記が本来であると、
古事記の方ですか、
はいはい、でそれ日本書紀はそれを、まあ、さらに一つプラスして水仁天皇を、まあ、立派に描いたと、逆はありえないんですね。あの、古事記も日本書紀も天皇家の中で作られておりますから、
はい、
本来が四道であるのを古事記が、こんなん一つ余計だって言って、西を除いて三道にするってことはちょっとありえない。で時間的にも日本書紀より古事記が先にできていますからね、ですから、古事記の参道が本来であると、はい、私はまあそう考えてるんですがね。
じゃあ日本書紀はちょっと話を大きく
したわけですか。そうその通り、その通りです。
あ、そうですか。
それでね、そういうふうにして見てみますと、その要するに水仁天皇の時に大和盆地以外の新しい征服地がですね、
はい、
かなり広大に支配下に入ったと、
はい、
いうことはもう明らかなんですね、
えー
そうしますと当然今のような巨大な古墳を作るにはたくさんの人数がいるわけですね、労働人口が。
そうですよね、昔はもう全部手作業ですよね。
ですから、そのいわゆる従来大和盆地の中の人だけで作ってた段階では、その一代神武から九代開化まではそんなにでかい古墳っていうのはないわけです。
はい、
ところがいきなりバッと10代でね、の水仁の時にでかい古墳ができたというのは、それに、こう労働人口をね、集める労働人口が拡大に増えたと、そういう労働人口をバックにしてあのような巨大な古墳が作り得たと、こう考えるのはまあ非常に話としてはよく分かりやすい話だと私は思うわけですね。
じゃあすごく盛大な戦力を持ってたということなんでしょうね。
大和盆地内が一つ、
はい、
今度は大和盆地外が第二と、
はい、
その二つの領域を合わせて、その労働人口を使って築いたと、こう考えるわけですね、
はい、
でそれはいいんですが、じゃあ何のためにそんなものを作らなきゃいけなくなった、いけなかったのかというね、本日の取材に関係してくるんですけども、そうすると実はその征服された方は実は銅鐸剣である、征服した方はその三種の神器をね、九州伝来の三種の神器を、宝とする天皇家である、ところが今の征服された方は銅鐸をお祭りの道具とする銅鐸剣である、これがそのいわゆる中国地方、西は中国地方から東はその東海地方まで広がっていたんですね、その中に征服をの軍を向けたと、そうなりますとですね、征服された方も喜んで征服される人間はおりませんからね、
そう
やっぱり大変に脅威を感じ反発を感じたことは当然なんですね、その脅威を感じ反発を感じた人たち、銅鐸剣の中心はどこかというと、これが実は大阪府の茨城市なんですね。
あ、茨城の中心、
これがその東奈良遺跡といいましてね、
はい、
東奈良遺跡という有名な遺跡がございまして、
東奈良、
東奈良、あの奈良県の奈良を書きましてね、
あ、奈良ですか、
はい、東をつけて東奈良遺跡という、
東奈良遺跡、
しかし大阪府の中にあるわけです。
あ、そうなんですか、
茨城市ですね、
茨城にあるわけです。
で そこからその銅鐸の鋳型がいい、質量ともに最大にね、日本列島中抜群におびただしく出てきたのがこの茨城市東奈良遺跡なんです。
じゃあもう掘ったら銅鐸がザクザクという感じだったんですね。
ですから この地帯がですね、銅鐸剣の中心地だったんですね、そうしますとその中心地はさっき言いましたように古事記の方では西の方が抜けてるってことは、まだここは支配下に入っていなかったってことなんですね、ですからこの、銅鐸剣の方はこの水仁天皇たちに対して大変なですね、反撃のですね、こう敵害心を持っていたはずなんですね、そうしますと水仁天皇の本拠地はどこかと言いますと、これは桜井市と言いまして奈良県のね、まあ、奈良県の奈良盆地の、南の端っこ、飛鳥と並んで南の端っこですけども、そこに桜井市というところがございますね、その桜井市近辺がいわゆる水仁天皇のですね、中心地のあったところであると、いうふうに言われているんです、四季の水かきの宮と古事記に書いてありますがね、四季というね、ところでございます。
これはやっぱ古事記に書いてある、
ね、そう、日本書紀にも似たような記事がございます。
あ、それは、
日本書紀には、
はい、
ですからその桜井市にいる本拠地に対して、今の茨城市の方からですね、攻め込もうとすると、これはもう木津川を遡るより他にないんですね、今のちょうど京都から奈良へ行く近鉄線ですね、これのあるところを遡って木津川を遡っていく以外にないわけです、そして大和盆地に入って 間もなくその柱にぶつかるわけですよ、
はい、
でその後ろに桜井市があるわけですよ。
あ、なるほど。
そうすると桜井市に攻め込むには、途中に柱があってですね、そこにそのいわゆる、あの軍事拠点、つまりあの高いところに見張り台や指導部 が置かれて、もちろん兵士は平地におるでしょうけどね、それが迎え撃つと、
はい、
そうすると入ってくる方は平地にで平地を通ってくるわけですから、これに対してそういうそのあれですね、高い土地をバックに持って戦う方と、兵士だけで戦う方ではもう戦略的に、戦術的に有利不利がはっきりしておりますね。
そうです。じゃあもう遠くから来る敵が、
敵がそのね、
随分よく見えたということですね。
そうそう、敵が遠くから見えるわけですね。
ね
え。それでやはり上から下を撃つ方がね、下から上を撃つよりもっと効果的に撃てますしね。
そうです
ね。で、何よりもその今のように敵の動きがはっきりキャッチできるわけです。
はい。
ね、知らないうちに後ろに回らせたいことないわけですね。
あ、なるほど、
はい、いうその一旦緩急あった時にですね、
はい、
その軍事的な非常に重要な意味を持つということがですね、ああいう大きな墓を作った一つの背景にあるんではないか、
はい、
まあ、トルストイが言いましたように、人間どのくらいの土地が必要かっていう有名な小説がありますが、
はい、
2メートルあればいいんだという話がありますね。そりゃそうでしょうね、
はい、
まあ、日本みたいにあの焼き場で焼いてあの骨に焼いてしまえば2メートルもいらないかもしれませんがね、しかしそれ以上にでかいのを作るってのはやはり何らかの意味があったというその意味には、一方では祭りということと同時に、やっぱり軍事的なですね、
はい、
目的という重要な目的があったんではないかと、はい、まあ、こういうふうに考えてきたわけでございます。
あ、
それでですね、とかこの崇仁天皇の次に、
はい、
崇仁天皇第十一代の天皇崇仁天皇ですが、
はい、
この時にね、あの大変な事件が起きるんですよ、
はい、
これ古事記日本書紀ともに書いてありますが、
はい、
今の佐保彦と言いましてね、
はい、
これは佐保ってのは奈良市内に佐保というところがあるんですが、そこだと言われていたんですが、私はそうではなくて、
はい、
今の茨城市の摂津にやはり佐保川があり、佐保があるんですね、は
い、あ、それもやっぱり茨城、
茨城、
あ、奈良ではない、
そこの茨城の佐保であると私は考えてるんですが、はい、佐保彦というのがあってね、
はい、
でその妹に佐保姫というのがおりまして、
はい、
これがその崇仁天皇のお妃になったっていうんですよ、
はい、
それでそのまあ新婚間もない頃でしょうか、崇仁天皇が昼寝をしておったと、
はい、
と実は佐保姫には隠れた目的があったって、
はい、
それはその兄さんからその神父として入っていってですね、その時この刀、小さな小刀ですね、これを渡すから、これでその新郎の首を刺し殺せと、こういう依頼を受けてきたと、ね、神父が暗殺者であるというね、もうすごい話ですね、
すごいドラマチックな話、
それでね、その守備欲というか、その新郎の崇仁天皇が昼寝をして、
はい、
で今こそチャンスだと思ってね、こう小刀小刀を出してね、
はい、
首に振りかざしたんです、
はい、
とこはその実にこう平和そうな顔をしてね、寝ている新郎の顔を見てですね、
はい、
あまりにも悲しくて涙がパタパタと落ちたと、
はい、
その涙がその崇仁天皇の顔に当たったと、
はい、
それはふっと崇仁天皇が目を覚まして、あ、今夢を見ておったと、あの佐保の方から 黒い雲が押し寄せてくると思ったら雨が降ってきたと、思って目を覚ましたが、いや何のこっちゃろうなと、こういうことをいつにのどかな顔で、言われたと、それでついにその佐保姫はたまらなくなってね、実は私はとんでもないね、ことを兄から言いつかってきた女ですと、いうことをその告白したわけ、
はい、
それで崇仁天皇は非常に怒って大軍を発して、その佐保城を取り囲んだと、
はい、
そしたら不思議なことにと言いましょうか、佐保姫は自分兄さんのところのね、城にこもってしまったと、
あ、佐保姫はお兄さんのところに行っちゃったんですか、
それでね、長年囲んだ後にね、ついに火を放って、そこが火にうつもれて落城するときにね、佐保姫が使いを送ってきて、実は私は子供を産んだと、
ね、
それはあなたの、つまり崇仁天皇の子供であると、
はい、
それを疑ってくださらない、信じてくれるならばね、この子供だけは助けたいと、
はい、
言ってそのいわゆるそれを引き渡し、たと、いう話が載ってる。その佐保彦と佐保姫は燃え盛る落城の中でですね、死んでいったと。 言うんで、これは私はね、ちょっとギリシャ神話にもないようなね、その神父が暗殺者であるなんてのはね、これはあの推理小説でもあんまりないようなね。
そうですね、
私はこれだから、ま、ぜひこの映画にね、この妙の生んだねあの大作家である小松左京さんあたりにその、これを映画化あのね、テレビにしてもらったら
ぜひしていただきたいですね。
まあ、もう世界的にね、こう、大ベストセラーの作品ができるんじゃないかと、こう期待してるんですがね。
なんかもうハンカチを持って、握りながらもう見なきゃいけないような映画ができそうですよね。で、
それがね、実は私は、銅鐸剣滅亡の話だと思うんです。これ、銅鐸剣が、中心地が落城したと。
はい。
いうことは、つまり、西は中国地方から、東は東海地方までかつてあった、かつての銅鐸剣がね、
はい、
全部天皇家の支配に入ったという。そういう事件を意味していると思うんです。
じゃあ非常に大きな戦いだ、
重要な歴史事実だと私は思うんですね。
それでもうそれだけクローズアップされたということなんでしょうかね。
でそのことがね、背景になって初めて次に申します、はい、応神領仁徳領という我が国、いや世界的にも最大クラスの古墳が築かれる背景は今の事件にあったと、こう思ってるわけでございます。
そうですか。では、皆さん一番面白いところですけども、ここら辺でちょっと音楽を聴いてみたいと思います。今日の道端サミット、スタジオには歴史学者の古田武彦さんをお招きしております。天皇陵はなぜ作られたかという題で、実はですね、今日は古田さんは中年の方、熟年の方の対象にこの話をしたいということで、あのお話を考えてきていただいた、考えてきていただいたんですけども、随分こう話がこうドラマチックなところの展開のところで音楽入りましたけど、はい、続きを伺いますでしょうか。
はい、いよいよ本日の核心に入っていくんですけども、いわゆる応神陵仁徳陵というのはもう大変な大きな墓で、の古墳でございまして、
はい、
このあれですね、仁徳陵は長さが486メートル、
はい、
いうその、まあ、これは世界最大、と言ってもいいんですね。
これ世界最大ですか。
はい、言いますのは、いわゆる秦の始皇帝陵とですね、はい、まあ、比べ方によるんで、秦の始皇帝陵は東西が345メートル、
はい、
ですから、まあ、仁徳陵よりだいぶ小さいんですけど、ただしかし、始皇帝陵の方はほぼ正方形に近いので、南北も350メートルですので、
はい、
体積は秦の始皇帝陵の方が大きいと、仁徳陵よりね、しかし目で見たところは今の随分100メートルぐらい仁徳陵の方が100メートル以上大きいですからね、140メートルぐらい大きいですから、その仁徳陵の方が大きいとも言えるわけです。そのまあ見方によって、
そうですか、
まあ、秦の始皇帝陵と仁徳陵どっちが大きいかっていう感じなんですね。で同じく応神陵もですね、今度は長さは仁徳陵よりやや短いんですが、
はい、
ところはやはり体積の方は仁徳陵より応神陵の方が大きいんですね。
あ、そうですか。
いうことで、まあ、応神陵仁徳陵もどっちが大きい見方によって、どっちでも言えるようなんですね、そういう、まあ、とにかく世界的に巨大な墳墓であることはもう間違いないんですね。
じゃあ、中国ってのはすごく広い土地で、はい、まあ、秦の始皇帝って、まあね、誰でも知ってる名前で、そのお墓よりももっと大きいものが日本のようなもう中国よりもずっと小さな国にあるっていうのはすごいことですね。
それもね、天皇陵は今の2つだけで、李州陵とかね、それに準ずるような巨大な天皇陵がやたらにあるわけですね。でこれは一体なんでこういうものを作らなきゃいけなかったのかという問題になってまいります、
はい、
でよく言われるのは、ちょうどこの4世紀から5世紀の4世紀後半から5世紀の前半というね、
はい、
この応神仁徳の時代というのは、はい、ちょうど朝鮮半島で、高句麗と和軍の激戦の真っ最中であったと、
はい、
いうことは、その高句麗皇太王妃というね、
はい、
5世紀の初め414年にできた石碑にはっきり書かれておりますのでね、
はい、
疑いないところなんですね、
はい、
でところがそれに対して従来の、まあ、私以外のほとんどの学者はですね、それを見ても、朝鮮半島で高句麗と戦ったのは近畿天皇家なんだと、いうふうに思ったり言ったり書かれてる本が非常に多い、皆さんもご覧になったと思うんですね。
そういうふうに習ってますね、はい、学校で。
私はですね、それは逆だと思うんですよ、
はい、
それはむしろ近畿天皇家が主勢力でなかった証拠である。何かって言いますとですね、 今の皇太王妃のところにいわゆる皇太王の墓がありまして、
はい、
太王陵というんですが、
はい、
まあ、人によっては将軍塚というのが近所にあってそっちだろうという人もありますが、いずれにしましてもですね、まあ100メートル前後の、まあ日本でいうと中型古墳の、
はい、
中ぐらいのね、その程度の墓なんです、いうことはですね、この朝鮮高句麗の人はあんまりその王様のお墓を作って祀るのに熱心でなかったから、そんな程度のものでほといたんかと、そんなことはないと思うんです、なぜかならば皇太王妃に書いてありますように、
はい、
今やその和軍と激戦の真っ只中なんですね、
はい、
あの皇太后を耐えたからもうあとは終わったという話じゃないんですね、
はい、
そうするとそういう交戦中でありながらですね、巨大古墳なんか建てる余力はないと思うんですよ。
そうですよ、大変な時ですよね、
大変な労働力ですから ね、まあ、戦うのも兵士も人間ですし、古墳を作るのも人間ですからね、そうするとやはりああいう交戦中の高句麗としては、まさにあれが100メートル前後というのが適正規模であると、いうことが言うと思うんです、
はい、
そうするといやそれは高句麗は朝鮮人の話であって、だから日本人は超能力があるんだから、片方では激戦しながら、片方ではあんな世界、最高レベルの天皇陵を次々と作る力量があったんだと、そういうことを言う人がいたら私は信用しませんね、
それはちょっとなんか不思議な話ですものね、
私は別に日本人が非常に劣った貧しいつまらん人間だとは思いませんが、同時にまたそういう超能力を持ったね、すごい人間であるとも思いません、まあ似たか寄ったかのですね、朝鮮半島の人々、韓国の人々とも似たか寄ったかの人間であるというのが私の基本の考え方なんですね、そうするとその九州の、今の壱岐山長子塚古墳というのが筑前二条町にありますが、
はい、
でさらには有名な筑後川流域の装飾古墳とか、
はい、
石人石場古墳、石場ですね、
はい
の古墳ですね、これらはいずれも、まあ、100メートル前後のいわゆる中型古墳なんですね、
はい、
巨大古墳はないわけです、
はい、
ということはその朝鮮半島で高句麗と激突している和軍の和王の中心勢力にふさわしい規模であると、
はい、
いうことができるんですね、
はい、
でそれに対してその近畿の場合は、いわばこれ同じ三種の神器をこう奉仕するあれですね、よしとする勢力ですから、
はい、
まあ、親戚関係だと思うんですね、
はい、
私よく言うんですがちょうどイギリスに対するアメリカ合衆国と、イギリスが本家本元で、アメリカ合衆国がそこから分派してきて、本国よりも大きくなったというね、
はい、
イギリスとアメリカ合衆国の関係によく似てると私は言っておるんですが、
はい、
そういう存在が近畿の天皇家であると、
はい、
そしてくるとこの近畿の天皇家はだから応援勢力ではあったでしょうけどね、主勢力ではなかったと、
はい、
朝鮮半島で戦う上にですね、
はい、
しかしそうは言ってもいわゆる高句麗が九州に攻め込む、
はい、
これを博多湾岸に攻め込んだ時を恐れて筑後川流域の後ろに下がったわけなんですが、はい、今度はさらに関門海峡を越えてですね、
はい、
大阪湾に突入してくる可能性があると、
はい、
そうするとその実は応神領っていうのはこの大阪の方はよくご存知ですが、
はい、
いわゆる羽曳野市のね、あたりの古市古墳群といいまして、大和川が大和盆地に入る入り口になってるわけです、
はい、
つまり天皇家の一番の最後の根拠地は、はい、大和盆地なんですね、
あ、最後の根拠地、
これはもうねいわゆる大和ってのは周りがまさにその、大自然が作ってくれた万里の長城みたいなもんで、
そう、周り全部
山に囲まれておりますでしょ、
はい、
それで、そこに侵入しようと思えば今の羽曳野市のところをね、
はい、
大和川のところを通って侵入してくるわけです、
はい、
でそこに応神陵を作ってる、
はい、
それからまた今度はついでは例の堺市のモズク墳群ですね、
はい、
海岸に上陸してきた時に、そのいわゆる仁徳陵を中心にするモズク墳群が控えておると、
はい、
そして今のあれで不一の方へ行こうとすれば、
はい、
バックからこれを攻撃するというね、
はい、
そういうその2つの巨大古墳はいずれもですね屈強の軍事的な砦という、その性格を持って作られたのではないかと、
じゃあなんかもう
考えていた
昔は砦だらけの状態だったと。
そういうことですね。
あの今ほど、まあ、人間が多くないのに、あれだけ大きな砦があったって、あのものすごかったですね。
絶えずそういうね、敵のね、侵入ということを、まあ、恐怖というかね、恐れてこれに対応すると、ちょうどまあ現在そう先ほど言いました東海道線作る時も山陽本線作る時もね、その敵がどう攻めてくるかをね、いつも気にして、またそれに対する補給、軍事的補給路を兼ねて作ったわけですがね、同じようにやはり今後作る時、さあお祭り、平和にお祭りだけして戦争は関係ありませんよじゃなくて、一方はそれですが、他方は一旦何かあった場合の軍事的な、よりどころという形で作られたと、こう思うんですね。それでその今の大和盆地ですけどね、これは大和盆地全体が、まあ、いわば万里の大自然が作った万里の長城というべき苦境の場所なんですが、その中で、まあ、飛鳥っていうのはですね、あの有名な大和三山でございますわね、うねび山ね、海なし山、かぶ山とございますね、あれはまたね、天然のその今の見張り兵がいたり、そして指揮集団がいたりする屈強の地点だったと思うんですよ、だからあそこに囲まれてるから飛鳥ってのは、まあ私の表現では万里の長城の中の千里の長城みたいな、二重装置のね、軍事的に非常に守りやすい場所、現代の我々はこんな飛鳥行ってこんなことを思いながら行く人はいませんけど ね、これはもう平和な時代になったからであって、最初のいわゆる軍事集団として、近畿でね、まあ、発生した熊野を通って入ってきたというんですが、そういう天皇家の勢力にとってはですね、飛鳥はもう屈強の根拠地だったと、でそれを取り巻く大和盆地、さらにそこにいわゆる瀬戸内海をね、入ってきて大阪湾に上陸した場合の砦と、いうものが応神領であり仁徳領で、それを取り巻く古墳群であったと。
じゃあもう今よりも昔の日本の方が、そういう意味では戦争とか侵略とか、まあ、島国であるがために非常にそういうことに対して備えてて、まあ、知恵を出し合って、みんないろんなことを考えたり作ったり、
その通りですね。
ってことでしょうか。
それはまあ特にですね、敗戦後の日本はまあ平和な時代に入ったためにですね、まあ、そういう目で物を見るのを忘れちゃったようなところがありましてね。
そうかもしれませんね。
ちょうど東京に車で行った方はもう初めての時にいつもびっくりされるんですが、あそこはもう本当に道がこう曲がりくねって曲がりくねってね、皇居の方行くつもりだったのがずーっとよそ行っちゃったりね、もう変な風に道がこうずれてるんですよね、これはもう、作り方、道路の作り方が間違ったんじゃなくて、江戸時代に、江戸城に敵が攻めてきた時に、まっすぐ攻めれ入れないように、道をわーっとこう変なところへぐるぐる曲げちゃったんですね、それを結局現在も受け継いでるから、東京都ってのはですね、道路が非常に京都なんかと違いましてね、もう非常にその、変な曲がりくねってるわけです。そういうまあ軍事道路を今皆さん平和に使って車で走っておられるわけですね、まあ、いうようなことでね、やはり現代のその目で見ると、やはり本当に歴史上のね、古代の姿が見失われてしまうという問題であろうと思います、なおですね、付け加えますと、いわゆるこの天皇陵、例えば李州陵っていうのが、やはり門司古墳群にありますが、これの倍長なんかから、そのものすごい数のですね、武器、鎧兜やね、剣や、そういうものがおびただしく出土しました。そしてまた大和盆地の中でもあれですね、メスリ古墳なんかからは、今前方の方部の下から何百人分の、武器ですね、鉄の鉄器、鉄の武具ですね、
何百人分ですか、
何百人分の
すごい量ですね、古代にしてみたら
出てきたっていう有名な話があるんですよ、これかなりね、そういう天皇陵とか古代古墳の中や周辺から武器が出土することは非常に多いんですよ、それとまあ一番はっきりしていることは、中に葬られた五当人、大抵剣を持っていませんか、 ね、それは和歌玉やね鏡があったりなかったりするんですが、剣を持たない女性の場合は別かもしれませんが、剣を持ってない人はほとんどいない、
は
い、いうことはあれ武装してるんですよ。やっぱ死んでもなおかつ武装してるというね。
そうですね、こう安楽にという形じゃないですよね。
そうそうそう、だからそれを中心にしてるんですから、その古墳が全く軍事を無視したね、古墳であるはずがないと、まあ、言えば言えるんでしょうね。
じゃあ、今私たちが思ってるよりも古代っていうのはもっとこう戦争が私たちが感じるこう戦争っていうものが、はいはい、そういう形のものが割と頻繁にあったんでしょうか。
それはもうね、いつもその恐怖にね、まあそれは一番縄文とかそれ以前ではもう人間以外の動物との戦いに明け暮れたでしょうけどね、その恐怖に夜も寝てもいつもその頭にあったでしょうが、で人間が結局他の動物に勝っちゃって、弓矢やねなんかの力で勝っていく、後はですね、今度は人間同士の戦いっていうのはね、いつも頭を離れなかったと思いますね。それでですね、最後にその一つ、興味深い問題を付け加えらせていただいてよろしいですか。
はい、はい、お願いします。
実は三角縁神獣鏡とかそのいわゆる銅の鏡ですね、
はい、
これはいつも古代史で問題になりますですよね、
はい、
とかね、あれについてなぜか従来の研究者学者教育の場でもほとんどその問題にされてないというか、
はい、
重大なテーマがあると私は、私の考え方が間違っていなければそう思ってるんですよ、
はい、どんなことでしょうか。
言いますのはですね、やっぱり銅鏡の軍事的意義とこういう問題なんですね。
鏡ですよね、銅鏡、
鏡でしょ、あれが軍事的な重大な意味を持っていると。
あ、そうですか。
皆さんまさかその天皇陵が軍事騎士だ言うだけでもだいぶ前つばだと思ってたのに、あの鏡が軍事的意義があるなんてとんでもないことを言うやつだとこう思いながら聞いておられるかもしれませんが、実はそうではないと思うんです。なぜかって三国志の魏志倭人伝ですね、
はい、
あの中に中国の天子明帝という人の詔勅が、長文、長い文章が載っております、
はい、
その中にこの百枚の鏡ですね、これを与えると書いた後で、はい、こういうものを 国の人たちに見せてですね、
はい、
私がつまり中国の天子が、はい、その卑弥呼和国の女王ですね、
はい、
これを非常に愛し慈しんでいると、
はい、
いうことを知らせなさいという文章があるわけですよ。これはもう誰でも和人伝読んだ人なら知ってる文章なんで、
はい、
ところがそれよく考えてみますとね、それは美術品として、いい美術品だから見て楽しみなさい、博物館でも入れなさいっていう意味じゃないと思うんですよ。要するに今言った言葉を考えてみますと、
はい、
もし卑弥呼を攻撃する人間が出てきたら、
はい、
それは卑弥呼を慈しみ愛してる私義の中国の天使を攻撃するものと心得よと、
は
あ、いう意味をね、あの詔勅は持ってると思うんです、ね。
ああ、そうです。
だからその覚悟なければうっかり我国の女王を攻めれないわけですよ。
貴重な、
そうそう、
外交と
以上、だからもう安全保障みたいな、
そういうですね、外交上もそれがあるったことによって、起きなくてもやらせます
けど、それなしにね、ただ卑弥呼がね、骨董好きの女性だったなんて見方は私は間違ってると思うんですよ。いうことでお化粧好きで鏡を集めて100個鏡でお化粧してたなんてのは全然ダメですよね。
そうですか。
それで今度はね、さらにその考えると、それはやっぱりそういうふうに考えると、監視鏡、全監視鏡、右監視鏡ってのは中国にも当然ありますから、
はい、
それが出てくるのは波多湾岸を中心に出てくるんですけどね、
はい、
糸島波多湾岸ですね、はい、中心に出てくるんですけど、前回に申した通りね、
はい、
これはさっき言ったような軍事的意味を持ってて、
はい、
それらを持ってる、王者を攻撃する場合は、
はい、
中国を攻撃する意味を持つというね、
はい、
こう軍事的な意味を持ったと、
はい、
とかそれに対して言うと三角縁神獣鏡というのはですね、
はい、まあ、
中国にないわけですよ、
はい、
これとそっくり同じものはね、
はい、
ということはだから今度は今のに準ずることで、
はい、
つまり私は三角縁神獣鏡は日本側で作ったと考えているんですが、
はい、
その場合にやはり全冠司教、右冠司教のそっくりさんを作ったら、作る場合は中国側の OK 了承がいると思うんですよ、
はい、
ところが了承なしに作った場合は鏡としては似てても違う鏡と、
はい、
三角縁の縁がついたりね、
中
のデザインが違いますのでね、これは違うものを作らせてもらいましたというね、
はい、
そういう意味が三角縁だと思うんです。 ただし鏡としての性質は共通してますので、
はい、
やはり我々は中国の、
はい、
この鏡をの歯の国ね、
はい、
原産地である中国に協力する体制に我々はおるという、ね、そういうその証拠品があの三角内真珠鏡だと思う。だからやはり三角内真珠鏡を持ったものを攻撃しようとする場合は、やはりその後ろにいる中国をやはりいつ戦ってもやむを得ないというね、覚悟を持たなければ攻撃できなかったはずだ。
そうですか。
そういう意味ではやはり、あの三角内真珠鏡も鑑識鏡に準ずるですね、やはり軍事的価値を非常に持っていたと。これも和人伝読んだら、まあ、当然のことなんですが、なぜかねやはりそういうことに触れた私あんまり見たことないので、これは、まあ、今日 の, その天皇陵の軍事的意義というものと、まあ、ワンセットというかね、プラスして、まあ、申させていただいたわけでございます。
そうですか。なんかもう昔の安全保障があったというところで、ちょうど時間が来てしまったんですけども、皆さんまだご興味がある方は、先生はご著書がとてもたくさんおありになるんですけども、その中で失われた九州王朝、失われた九州王朝、これは朝日文庫から出版しています、こちらの先生ちょっとご推薦なので、もしご興味があってもっと深く知りたいって方はお読みになってください。ですね、今日は歴史学者の風田武彦さんに天皇陵はなぜ作られたかという、まあ、これは今日番組聞いてらした方はと思われるところがいっぱいあったと思うんですけども、楽しいお話を聞かせていただきました。今日は先生、中年熟年層対象で、
はいはい、
次回は、年配の方を対象に、
はいはい、私のような老年のね、
いえ、もう先生はもう、はい、もう精神的にはとても若い方でいらして、歴史の中の祝詞という題で、はいはい、今度は企画しておりますけど、先生もすごく遠いところからおいでいただいて、申し訳ないんですけど、また来ていただけますでしょうか。
はい、ではまた祝詞についてね、いろいろと、今までね、はい、言われていないテーマについて述べさせていただきたいと思いますので、
ああそうですか、
よろしくお願いいたします。
いや、こちらこそ次回皆さんお楽しみになってください。じゃあ、音楽担当の草刈さん、またちょっと簡単に音楽の説明して、これで今日は皆さんとお別れしたいと思います。水曜日道端サミット、担当は森戸博子でお送りいたしました。皆さん、さようなら。